新年度のまちづくりを問う会派質問。議員名は代表者、副代表者、五十音順で掲載しています。新政会、議員名、金重はじめ、田村雄一、坂本真二、清水義政、立石治、土屋晴美、中津井求む、福田健吾、福田理恵子、米沢千達。施政方針質疑、社会で育む少子化対策。質問、周南市版ネウボラの内容は？ネウボラとは、フィンランドにおいて、妊娠期から出産、子供の就学前までの間、母子とその家族を支援する目的で、地方自治体が設置、運営する拠点。ネウボは助言やアドバイス。ダは場所を意味するフィンランド語。答え、子育てするなら周南市の実現に向けて、すべての妊婦乳幼児、その家族を対象に、地区を担当する町の保健師が関係機関と連携して、一人一人に合ったきめ細かで切れ目のない支援を行う場所や仕組みのことである。担当部署は4月から設置する子ども健康部の中の健康づくり推進課で対応する。質問、子ども医療費の助成制度拡充の考え方はどうか。答え、平成28年1月に周南市町人仕事創生総合戦略で議会と協議し、その方向性を示した。まず新たな財源の確保、国や県制度の創設・改正・先行事例の取り組み効果など、情報収集に努めるとともに、さまざまな社会要因なども加味し、引き続き調査研究していく。質問、子育て応援ミーティングを実施したが、意見を聞いた後の予算措置はどうか。答え、子育て支援センターのない地域での出張広場の拡充、子育て支援センターの休日解消、遊び場、外出先の確保、また子育て中の男性を対象としたセミナーの開催等で、母親、父親の育児の負担や不安感の軽減を図り、家族や社会全体で子育てを支える機運を高めていこうと考えた。医療費の助成制度の拡充、子ども健康部の組織設置、周南市版ネウボラの制度改正等、子育て応援ミーティングを通じて様々な政策展開を考え、予算付けをした。質問、児童クラブについて、県の総合庁舎と公共施設の活用を図るとあるが、具体的な内容は？答え、平成27年度は、徳山、戸石、菊川小学校の5年生以上の児童の受け入れができなかった。28年度は、徳山小学校について、周南総合庁舎の空きスペースが使用可能となった。今後も状況により、今回のようなケースを視野に入れ、児童クラブの開設に取り組んでいく。質問、子育て支援センターのない地域での出張広場の拡充と、子育て支援センターの休日解消の詳細は？答え、出張広場は、市内中学校区を基本に12の地区に分け、子育て支援拠点のない5地区で、平成27年度末までに92回の開催を予定しているが、28年度からは親子で遊べる場の拡充を図り、135回の開催を予定している。休日解消については、試行的に行い、家族が気軽に参加できるイベントや、保護者向けの子育て支援講座を開催するなど、親子の居場所のニーズを把握していきたい。市民への安心安全対策。質問、防災情報収集伝達システムが具体化されていくが、前回の失敗をどう生かすのか。答え、平成27年度に実施設計を終え、28年度から30年度までの3カ年間で、システム全体の 整備工事等に取り組む。また、議会や専門家、市民の皆さんと共に事業を進めることが大切であり、常にフィードバックしながら、公平・公正な事業の進め方をしたい。質問。自主防災組織活動への助成制度の見直しの内容は？答え。現行の助成制度により、平成27年度末で組織率が 95% を超え、一定の目標が達成された。28年度からは、この自主防災組織の主体的な活動支援を重点に、内容、補助率の見直しを行った。町のにぎわいづくり。質問、コンベンションシティ推進のためのインバウンド受け入れとは何か。答え、外国人のニーズを踏まえ、適切な情報発信や誘客活動を行い、本市に観光に訪れてもらいたいと考えている。特に、親日家が多く、児玉源太郎の縁で歴史的なつながりがある台湾を中心に国際観光に取り組む。平成28年度は、ニーズの検証後、台湾における観光 PR 活動を行っていきたい。自立した地域づくり。質問、第一次産業の振興策を前に進めるとあるが、どうか。答え、道の駅ソレーネ周南を中心に、周南ブランドを周南地域の関係団体と連携を図りながら、市内産の農林水産物の利用促進と新たな販路の開拓を目的として、市民、また県内外に向けて情報発信を行う。質問、周南市地域づくり計画に競争プロジェクトを立ち上げるとあるが、具体策は何か。答え、地域団体や NPO 法人、企業、学校等2つ以上の団体の連携によって発案された福祉や子育て、環境問題など、さまざまな分野の課題解決につながるプロジェクトの策定、またその取り組みの活動の確実な実行を支援するプログラムである。多様な主体が連携するとともに協力し合うことで、さまざまな地域づくりのアイデアが出てくることを期待している。時代を担う子どもたちに送る。質問、時代を担う子どもたちの能力を最大限に引き出すとあるが、その内容は。答え、これからの時代は、これまで以上に社会が急激に変化し、それに伴って先行き不透明な時代、想像もしないほど進んだ情報化社会をイメージしている。そうした中で、子どもたちには周南市に生まれた誇り、愛着、志を胸にしながら、自分の夢の実現に向かって継続的にチャレンジし続けていく姿を思い描いている。また、子どもたちには自立した一人の人間として主体的に判断できる力、多様な考えを持つ人たちのことを互いに認め合いながら共に協働する力、自分で課題を見出して自ら解決していく力が必要だと考えている。質問、周南市における ICT 教育環境の整備の必要性はどれぐらい高いのか。答え、これから子どもたちが生きていく上で非常に重要な教育のジャンルである。周南市だけでなく、日本、世界の子どもたちにとって不可欠な教育のカテゴリーと思っている。質問、中学校普通教室への空調設備の整備とは。答え、生徒が夏場や冬場の期間に学習に集中できる環境を整備していきたい。一斉整備は非常に大きな負担がかかるため、平成28年度は基本設計をし、実施設計については、まず効果が大きいと期待される5校から年次的に進めたい。町の魅力向上と発信。質問、下部徳山で発電する安定安価な電力の供給を受けて、本市の魅力向上を図るとあるが、その内容は。答え、コンビナート電力活用推進事業の取り組みは、周南市ならではの事業である。 市街地と隣接しており、コンビナート自家発電システムの電力の有効活用、そして中心市街地へ人、仕事を呼び込む展開を考えている。この施設整備は下部徳山の東工場の電気施設から中心市街地へ専用の電線路を設置し、各施設に電力供給する。初期投資はかかるが、電気料金が安価であり、長期的に見ると料金メリットが大きい。投資の回収は10年程度と見ている。質問、クリエイティブ産業の進出とは。答え、これからは知恵の時代になり、数値や量で表すことができない21世紀型の新しい価値を創造する産業がクリエイティブ産業である。取り組み体制については現在戦略を練っている。質問、企業誘致のための税制優遇措置や補助金などで他市より有利とするインセンティブは何か。答え、市独自で国・県の制度にさらに上乗せしていきたい。また環境整備や生活・子育て支援などで総合的な町の価値を高め、仕事が人を呼ぶ好循環の町づくりをしていきたい。中山間地域の活性化策。質問、中山間地域創発事業として現在までどれくらい採択されたのか。答え、これまで弓プランの策定支援で12団体、実現支援で9団体、好循環創出支援で6団体を採択している。今後全市に拡大し、競争プロジェクトに取り組むことにしている。新年度予算質疑。重点配分及び今後の見通しは。質問、新年度予算の重点配分は。答え、厳しい予算編成の中で将来に対して必要な安心安全、町の活性化、将来の宝である子育て支援等に重点配分した。質問、今後の財政見通しは。答え、普通交付税の段階的縮減が平成28年度 50%、 29年度が 70%、 30年度が 90%、 31年度が 100% の一本算定になる。実質財源でも固定資産税については地価の下落が続いており、法人市民税も増を見込むことが難しい。また歳出面では扶助費の増、公共施設の維持管理費の増など、今後も厳しい財政運営が続く。
公明党、議員名、吉平隆二、相本正俊、金井光雄、金子優子。施政方針質疑、子育て支援、保育の拡充。質問、認定こども園や事業所内保育施設が民間事業者により開設される見込みとなっているが、どのような施設になるのか。答え、平成28年度から認定こども園が2施設、事業所内保育施設が1施設、小規模保育施設が2施設開設され、全体で111名の拡充となる。質問、民間事業者の参入による預ける側のメリットは。答え、保護者の方の選択の可能性が広がることが一番のメリットである。道の駅ソレーネ周南の展開は。質問、国交省の重点道の駅に認定され3年目を迎える道の駅ソレーネ周南のさらなる発展に市としてどう関わっていくのか。答え、新たな福祉の包括支援センターのブランチ、相談窓口を設けることになり、福祉の視点からもいろんな可能性があり、世界に誇れる道の駅を作っていきたい。発達障害支援。質問、大人の発達障害の連続講座とは。また今後の支援の拡充は。答え、年間7回の開催を予定しており、支援者、当事者、家族等を対象としている。今後も継続して取り組み、 支援のネットワーク構築につなげていきたい。自主防災組織活動の活性化。質問。これまで自主防災組織活動のハード的支援は設立支援が主であり、平成28年度からは地域での活動格差解消支援に取り組まれるが、ソフト的な支援の考え方はどうか。答え。平成27年度に本市5人目の防災アドバイザーを任命し、これまでの4名を含めて、それぞれの得意分野で防災組織へ派遣し、活動の充実を図る取り組みを検討していく。事業継続計画 BCP 策定。質問。ハード整備、防災情報収集伝達システム、新庁舎等が大きく動き出した今こそ BCP の策定が不可欠では。答え。 BCP は平成27年度に準備を進めてきたが策定に至らなかったので、今後さらに進捗を図っていく。また新庁舎完成までには様々な行政サービスの効率化を含めたソフト面の整備を検討していく。文化スポーツの振興。質問。教育や文化スポーツで掲げた地域資源を生かした特色のある教育、また周南の未来を担う人材の育成、特色ある文化の発信とスポーツコンベンションシティ等の取り組みを市民力や職員力の維持向上へどう結びつけていくのか、市長の取り組みの原点を問う。答え。一朝一夕ではなくて、長期的な視点から文化芸術等もさらに進め進化させるということが人を育てるということであり、周南市の価値を高めるということにつながると確信している。新年度予算質疑。学校非構造物耐震改修事業。質問。学校の非構造物耐震改修事業の状況は。答え。対象は体育館の吊り天井部分で、残りは8校分。平成28年度は2校の実施設計を行い、今後3カ年の計画で取り組む。一般質問。国土強靭化地域計画の策定。質問。どのような自然災害等が起こっても、機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靭な地域を作り上げるための、国土強靭化地域計画の策定状況は。答え。平成27年度中に県の計画が策定予定であるため、その後、本市の計画策定に向けた検討を開始する。3期会。議員名、福田文治、長峰俊明、青木義雄、岸村隆。施政方針、新年度予算質疑。新徳山駅ビルや新庁舎にコンビナート企業から余剰電力の供給を受けるためのインフラ整備。質問。株式会社徳山東工場から電力供給を受けるという、他の都市では真似のできない画期的な施策だが、当受電設備が市の負担となれば大きな投資が必要ではないか。費用対効果は大丈夫か。答え。工事は不確定だが5億円程度を見込んでいる。電力量は最終的には7000kW で、現行電力単価より3割程度安くなり、年間電気料金削減額は1億2000万円と試算している。また、安定安価な電力供給を謳うことで、周辺地域の魅力が高まる。質問。新徳山駅ビルや新庁舎の竣工に間に合うのか。中国電力の受電装置と二重投資にならないか。答え。新徳山駅ビル新庁舎の開館は平成30年度をめどにしている。できれば間に合わせ無駄な二重投資は避けたい。質問。新徳山駅ビルに利用すれば施設のランニングコストが下がるが、指定管理料の査定にどのように影響していくのか。答え。新徳山駅ビルの指定管理業者が決まり、契約を結ぶ段階では、中国電力の単価を示したもので契約するが、電気料金が削減される見込みがあり、変更があるという条文を加え契約に対応する。サテライトオフィス誘致。質問。中山間地域企業促進事業で、我々がかねてより提案してきたサテライトオフィス誘致予算が計上されている。 この予算の内容はどうか。答え、施設の改修補助として300万円、不動産の賃貸料補助として50万円、通信回線の使用料補助として5万円である。用語説明、サテライトオフィス、市街地にある企業または団体の本社から離れたところに分散して設置されたオフィス、コンピューターや通信設備を完備し、従業員に提供し、完全な在宅勤務を実現することで、通勤の混雑緩和などの利点がある。説明終わり。会派一般質問。駅西側に新設する駐車場に加え、駅前地下駐車場も一定時間無料に。質問。新設する徳山駅西駐車場は、最低でも1時間無料にするべきと思うがどうか。答え。新徳山駅ビル図書館利用者の平均滞留時間を1時間と想定し、条例案で1時間無料と規定している。また、徳山商店連合協同組合の共通駐車サービス券も利用できる駐車場にしたい。1時間を超えた場合、最初の1時間以内は200円、以後30分ごとに100円加算することにしている。質問、駅前地下駐車場は、駐車スペースなど、時代の要求に即応したリニューアルとともに、利用料金の一定時間無料化をぜひとも英断して、商店街への回遊性、滞留性を高める戦略が必要だがどうか。答え、駅前地下駐車場は、平成28年度に設計、29年度に工事を実施し、30年度のリニューアルオープンを目指している。一定時間無料制度は、利用者の利便性につながるサービスであり、検討を重ねてきたが、いくつかの課題もある。周南市に、大河ドラマ、真田丸にまつわる真田氏の痕跡が。質問、久米院内の元興寺に、真田幸村の子、幸春夫婦のものと言われる墓と、六文銭を彫った石碑が存在する。このほど新たな資料が発見され、伝説伝承から史実に近づいたが、このことは地域の活性化や周南市 PR の起爆剤になる可能性を十分含んでいるが、市の考えはどうか。答え、大河ドラマ、真田丸のクライマックス、さらには放送終了後も含め、新しい史実を期待しながら、地域の取り組み内容を伺い、可能な支援の方法について検討していく。講師会、議員名、古谷幸男、西田幸三、尾崎貴則、友田秀明。施政方針、新年度予算質疑。子育て支援の方針は、質問、医療費の助成が小学6年生まで拡充となっているが、中学生まで広げていく視点があるのか。答え、視野に置き取り組む。質問、公立保育所の再編整備の加速化は、保護者や地域現場の声を掌握して取り組んでいるのか。答え、現場の保育士、また保護者の声を聞き、スムーズな民営化への移行を考え進める。新徳山駅ビルに民間活力図書館導入への方向性。質問、指定管理者の選定は公開となるが、何を最も重視するのか。また、回遊性への考え方はどうか。答え、おもてなしの場、市民の居場所、にぎわいと交流の場所を実現することが目的であり、この3つの実現により回遊性を高めることができる。旧山間地域の振興は、質問、農業委員会の仕組みが変わり、農地の確保を中間管理機構の中で取り組んでいく方向性はどうか。答え、所管課と山口農林振興公社と協力し、農地の確保をしていく。また、現在の農業委員と協議して新しい農業に取り組む。用語説明、中間管理機構。農用地等を貸したいという農家から出して、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手へ受けて、農用地利用の集積・集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織。説明終わり。質問、 空き家対策として遊休施設の活用だけで十分なのか。答え、鳴かずと菅根の石住宅、またその他使える施設を移住・定住促進に活用するなど、積極的に取り組んでいきたい。教育環境の整備は、質問、中学校から空調整備の整備を行うが、小学校の整備についてはどうするのか。答え、小学校の整備については中学校の状況を見て検討する。指導改良単独事業予算拡大。質問、昨年の一般質問で取り上げたが予算はいくらになったのか。答え、平成27年度は625万円が、28年度は2675万円と大幅に増額した。会派一般質問。古川古戦橋架け替えの進捗状況は？質問。古川古戦橋の架け替えによる通行止めの期間と交通渋滞対策は？答え。通行止めについては工事計画の中で示していく。渋滞対策は企業や市民と検討し合意形成を図り、情報提供をしっかりして進めていく。熊毛地域の上水道の整備状況は？質問、熊毛地域の上水道の供給地区説明会の開催日程、団地外で井戸水を使用している家庭への対応は？答え、平成28年度中にすべての簡易水道区域で供給される。説明会は28年度の早い時期から小さな単位で行う。また、未普及地域は本管から分岐する管とメーターボックス等については、加入する世帯の費用負担となるが、事業の説明をし、加入促進に努めている。西部3地区への取り組み。質問、矢地、下田、湯野の地域をどう捉えているのか。答え、山、川、海などの自然環境、湯野温泉の観光、道の駅を拠点にした農業・漁業の振興など、多様な資源の可能性を秘めた地域である。3地区が連携し、人口定住や活性化を職員も一緒になって進めていく。武道館建設は？質問、周南市に武道館は必要か？答え、周南市武道連盟から県立武道館建設の要望があり、確実に一次要望の中に挙げていく体制をとる。単市土地改良事業の受益者負担はこれでよいか？質問、単市土地改良事業の受益者負担を 10% にすべきではないか。答え、単市土地改良事業の制度の見直しを図っていきたい。今後検討する。刷新クラブ、議員名、小林雄二、田中和末、田村孝義。会派一般質問、大型商業施設の出店に伴う安全対策は？質問、本年秋に青山町に大型商業店舗が出店する予定になっており、工事が進められている。工事期間中及び交通量の増加が予想される中で、変則的な交差点の安全対策は？答え、青山町交差点は県道・市道3線が交差し、朝夕は慢性的な渋滞が発生している。周辺の安全対策として、地元自治会や小学校関係者等の意見を聞きながら、市、県、警察、商業者等が一体となって、県道、市道の車線増加や安全な歩行者動線の確保を盛り込んだ交差点改良計画を策定した。今後は計画に基づき工事が実施される。工事中及び供用開始時においても、交通誘導員を配置して安全対策に万全を期する。また完成後も安全対策等の検証を実施し、必要な改善を行う。新徳山駅ビルの管理運営。質問、現在の直営図書館5館との住み分けを言われているが、イメージ的にはどうなるのか。答え、既存の5館の図書館については、これまで通り、地域の読書活動、障害学習の支援、郷土資料や地方行政資料等を収集、整理、保存し、活用する中で、 市の拠点としての役割を担う。一方、新しい図書館は民間活力を導入し、年中無休と夜遅くまでの開館により、いつでも利用できる場所になる。また、お茶やおしゃべりを楽しみながら、ゆっくり本を読んだり、電車やバスの待ち時間に利用するなど、地の広場として気軽でカジュアルな使い方をしてもらえる。他市において、選書の問題が発生しているが、新しい図書館と既存の直営5館の館長が、運営・選書について協議する仕組みを考える。市政方針・質疑。周南市版ネウボラの取り組みは、質問、子育て支援策として、来年度、ワンストップ相談窓口として、子育て世代包括支援センターを設置し、周南市版ネウボラを目指すと施政方針に掲げているが、目指すべき方向性は。答え、ネウボラとは、妊娠期の妊婦、生まれてくる子ども、その子育てをする家族を長い期間にわたって支援をする場を設けるものである。平成28年度は、徳山保健センターに子育て世代包括支援センターの一番元になる部分を作り、以後は相談の場を各地域の子育て支援センターに広げていき、直接子どもさんや家族の方に町の保健師や専門職が応対し、きめ細かな支援をする体制を目指している。定司会、議員名、伴明友、長谷川和美。市政方針質疑、少子化対策の本気度を問う。質問、子育てするなら、周南市を標榜するなら、どのような場合でも保育所入所を可能にすべきだ。若い人は、働き、子育てと年配者を養う大きな任務を果たしている。小学生に待機児童はおらず、可能なはずであり、それだけの決意を持って取り組むべきだがどうか。答え、少子化対策、子育て支援は待ったなしであり、しっかり取り組むことを約束する。会派一般質問。八代の鶴保護。質問、八代地区を自衛隊のヘリコプターが飛んだようだが、どう対処されたか。答え、2月25日のヘリコプター飛行について、自衛隊に文書で飛行自粛要請を行った。学校給食。質問、宇部市で前日製造されたパンが届く学校は。答え、小学校では、菊川、沼木、矢地、下田、湯野、富田東、富田西、福川、福川南、和田、中学校では、菊川、桜田、すすま、富田、福川、和田の16校である。質問、市内業者製造の当日焼きパンの提供は、これまで提供していた業者の信頼回復ができれば、以前のような形はあり得るとのことだが、信頼回復の条件とは。答え、充実した施設と徹底した衛生管理が必須である。質問、学校給食の異物混入が県内で最多の状況の解決法は。答え、新たに作成中の異物混入対応マニュアルの完成と確実な実施、さらに大量調理施設における衛生管理マニュアルの作成に着手したい。町の緑と景観を守るには。質問、すかし剪定を採用しては。答え、剪定時期と木に優しい剪定方法の検討を行い、落ち葉の量の縮減と清掃活動の負担軽減を図っていく。アクティブ、議員名、岩田淳二、井本義郎。市政方針質疑、野犬対策。質問、野犬対策として平成21年頃からずっと取り組んでいるが効果が出ていない。先日、周南団地交番にパトロール中に緑地公園にも入ってもらい、給餌者に対し、市の条例違反ですよ、などの呼びかけを依頼したが、今後、市としては具体的にどう取り組むのか。答え、平成27年度は2月末で227件と、苦情が前年度までの倍以上で、周南緑地だけで87件、全体の3割を占めている。今後は、 迷惑な餌やり禁止のキャンペーンで、コンビニなどにチラシ配布、5機の新型捕獲機の設置、また巣穴の撤去を昨年に引き続き行うなどの活動を予定している。会派一般質問。オリンピックのキャンプ地誘致。質問。東京オリンピックのキャンプ地の誘致に積極的に取り組んでもらいたい。昨年6月の提案以降の検討で対象となる国、競技、使用する施設、誘致方法などの整理はできたか。答え。対象国は姉妹都市提携のあるオランダ、オーストラリアを中心に働きかける。競技種目は柔道、ハンドボール、バスケットボール、卓球、バレーボール、レスリングの6競技。練習施設はキリンビバレッジ周南総合スポーツセンターとした。柔道は組織委員会を通じて事前キャンプ候補地のホームページに登録し、他の競技は県と関係市町で構成する組織で各国の競技団体に情報提供していきたい。本市のスポーツコンベンションの推進、スポーツ機運の醸成のためにも、あらゆる可能性を模索しながら、キャンプ地の誘致の成功に向けて取り組んでいく。会派に属さない議員。議員名、中村文子。施政方針、新年度予算質疑。高齢者のバス利用に運賃助成を。質問。比較的元気な高齢者の皆さんが外出していない状況で、社会参加や引きこもり等をなくすため、バス運賃の助成をしてはどうか。答え、本市では地域が広いことから、バス料金の助成を行った場合、住んでいる地域によって不公平感が生じることが予想される。質問、地域が広くても岩国市や山口市では実施している。県内で人口が10万人以上の市で実施していないのは周南市だけだがどうか。答え、バス運賃助成については事業効果も合わせて研究したい。質問、このようなソフト事業はその自治体の福祉のバロメーターにもなる。市長の政治姿勢を示していただきたい。答え、共にの仕組み作りの中で福祉政策を行う。